ヤン・ウェンリーが健在であったなら、それが可能であったかもしれない。それがどうした?いいか?心得違いをするなよ。俺たちは伊達と水郷でこの作品を作ってるんだからな。この作品を銀河英雄伝説を愛する全ての人に捧げる。
原作田中良樹、銀河英雄伝説、外伝、ユリアンのイゼルドーン日記、第一章、偶数年の出来事。796年12月1日。今度、イゼルノーン要塞へ引っ越しすることに決まったとき、それを機会に日記をつけることにした。いつまで続くかわからないが、僕がそう告げると、ヤン提督はもっともらしくうなずいたものだ。
日記をつけるのはいいことだ。私はやる気はないけどね。
どうしてですか?いいことだっておっしゃるなら、ご自分でなさればいいのに。
だってお前、私が何でもかんでもやってしまったら、お前のやることがなくなるじゃないか。昔から言うだろ?息子が成長した時のために、畑の雑草を残しておけって。
提督が、昔から、という言葉を使ったら、僕に反論できるはずはない。キャゼルヌ少将は、そういう場合は、
失点を正確に言ってみろ。
と反撃して、3回に1回は勝利を得るそうだ。それにしても、ヤン提督は、イゼルノン要塞にキャゼルヌ少将を招いて事務を任せたいと、国防委員会に願い出ているが、なかなか許可がもらえないそうだ。アムニッツァで我が軍が大敗したのは、キャゼルヌ少将の責任ではないのに。だけど、ヤン提督に言わせると、軍人が処罰されるのは、処罰されないことより正しいのだそうだ。それはそれとして、ヤン提督は僕に熱い日記帳を買ってきてくれた。文字というものは手で書くものだ、とヤン提督は信じている。音声入力式のワードプロセッサーを、ヤン提督は心の底から軽蔑して、
犬の鳴き声だって文字にするバカな機械だ。
と言っている。提督は、もともと機械というものに偏見を持っているのだ。つい先だってまで、我が家にはソリビジョンのリモートコントロールスイッチさえなかった。
五体満足な人間が、ソリビジョンを見るのにリモコンを使わなきゃならない理由がどこにある?
と言っていたのが急に変身したのは、あの呼ぶトリューニヒトが最高評議会の議長代理になってからだ。トリューニヒトの自信満々な顔が画面に現れるたびに、ヤン提督はソファーから飛び降りてチャンネルを変えに行っていたが、さすがに労力の無駄だと思ったらしい。リモコンを使うと一瞬でトリューニヒトの顔が消えるので、今ではすっかり気に入っている。ニュースの時間など、最初からリモコンスイッチを片手に待ち受けている。トリューニヒトの顔が出てこずにニュースが終わると、なんとなくつまらなそうに見えるほどだ。ヤン提督のことばかり書いてしまった。少しは自分のことも書かなくてはならない。ハイネセンを立つ前の一週間は、本当に忙しかった。月曜日に学校に挨拶に行ったとき、ブッシュ先生に引き止められて、以後の予定がすっかり狂ってしまった。寮に入るか下宿するかして、ハイネセンに残るよう、しつこく勧められたのだ。
君のために言っているのだよ、ユリアン。前線の要塞なんかに行ったら、世の中が狭くなる。君は広い世界で多くの人々に会って、よりよく成長すべきだと私は思うね。
ブッシュ先生はそう言うけど、口には出さない理由があることを僕は知っている。一つは、ブッシュ先生がフライングボール部の部長で、僕がフライングボールの年間得点王だからだ。僕が入学するまで、ハロナアンコーはリーグで万年2位だったのだから、僕の存在は ブッシュ先生にとって重要な意味があるわけなのだ。もう一つの理由は、ブッシュ先生がヤン提督を保護者として全く信用していないからだ。
軍人としては立派な人だ。
と何度も僕に言った。つまり、軍人以外としては立派でないというわけだ。別に反対する気はないけど、もう少し陰険でない言い方だってあるだろう。とにかく、僕は自分の意思を通した。
お前も物好きだな。このままハイネセンに残って、フライングボールのプロ選手にでもなった方が気が利いてるぞ。保護者としての私の成長を期待されても困るよ。
ヤン提督は自分の欠点を知っているけど、改める気はないようだ。僕も改めて欲しくなどない。今日はこれぐらいでペンを置くことにしよう。明日も忙しくなるだろうし、書くことを将来にとっておいてもいいだろうから。796年12月2日。宇宙船での長旅も今日で終わりだ。明日はイゼルドーン要塞に到着して新しい生活が始まる。始まるかな。そう思いたい。一昨年の春、ヤン提督の家の前に初めて立った時もそう思ったし、それは間違っていなかった。それ以前の2年間にわたる福祉施設での生活。その前は、さらに2年間にわたる祖母と2人の生活。そしてそのスタートは、小学校の校長室に呼ばれて、父の戦死を知らされた時だった。
帝国軍という奴らは実に悪どい、けしからん連中だ。平和と自由と民主主義の敵であり、全人類の敵、文明の敵だ。どんなに多くの妻が良き夫を帝国軍に殺されたか、どんなに多くの子供が立派な父親を殺されたことか。
そんな風に延々と無意味な話が続くと、僕は悟るしかなかった。父が戦死したのだ。帝国軍に殺されたのだと。8歳の子供でもそう思った。あの時の校長先生の態度は、もしかしたら正しかったのかもしれない。8歳の子供にショックを与えないための心遣いだったのかもしれない。そう思いたいところだけど、校長先生が、
だから君も、お父上がそのように邪悪な勢力との戦いに身を捨てたことを誇りに思わなくてはならない。
と話を結んだとき、はっきり分かった。校長先生が最も重要な部分を省略したことを。たかが8歳の子供に見抜かれる程度のあからさまなおろそかさだった。だけど、とにかくそれは、僕の人生の一つの転機には違いなかった。自分の人生の転機も他人から通告されることが多かった。とヤン提督は言う。
親父が事故死した時も、士官学校に入学した時も、エルファシル方面に配属された時も、他人からそう告げられたんだからね。逆に言うと私自身、他人に人生の転機を告げたことが何度もあるし、人生は互いに宣告し合うことで成立しているんだな。
どう言ったらいいのだろう。
ヤンは自分の経験に普遍的な人生法則を当てはめたがる。
これはアレックス・キャゼルヌ少将が言ったことで、残念ながら僕が考え出した言い方ではない。僕に紹介状を手渡すとき、キャゼルヌ少将は、当時は準将だったが、にやりと笑って片目を閉じてみせた。
まあ気長にゆっくり飼いならしてやってくれ。いろいろ常識外れのやつではあるが、まだ見込みがないわけじゃない。
さて、飼いならされたのは、一体誰だろう。796年、 12月3日。初対面、初対面、初対面の日だった。何回、はじめましてと口にしたことだろう。丁寧にと心がけたつもりだ。僕は、ヤン提督の非保護者ではあるけど、身分は兵長待遇の軍属に過ぎない。どちらにしても、面倒な呼ばれ方だ。とにかく、僕が思い上がったり、生意気な態度を取ったりしたら、ヤン提督が悪く言われるのだから、気をつけるべきなのだ。印象に残る対面から挙げていこう。まず、何と言ってもイゼルノン要塞。直径60キロの銀色の球体を肉島戸から見たとき、思わず声を上げてしまった。今まで何度もソリビジョンやホログラフや写真屋で見ていたけど、やはり実物は印象が